脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営の在り方について経営コンサルタントの鏡照美さんとお伝えする番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
9月もあっという間に、ね、中旬に差し掛かってまいりました。
差し掛かりましたね。はい、まあ、半期ということで前回からちょっと振り返りながら、この半期組織的にはどんな感じだったでしょうかというところをぜひ振り返りながらね、聞いていただきたいんですけれども、まあ、前回ですね、こう本当にこう珍しい、こう分かりやすい真逆の経営者と社員が真逆の、組織の事例っていうのを、まあ、私と田中さんはね、そのスライドを見ながら、事例を見ながらお話をさせていただいたんですけれども、ちょっと今日も、今回もその続きでちょっと行かせていただければと思います。
お願いします。
はい。前回も言いましたけど、この会社は福祉の会社で、福祉というのは、まあ、ビーブレン的には右脳二次元、要は寄り添うっていうことですね。相手への気配り、気遣い、寄り添いっていう、この一対一の関係性を大事にするっていう、この右脳二次元が発揮されるべき職種っていうのが、なんですけど、まあ、見事に社員さんたちはみんなその適職に合った人たち、もう全員が右脳二次元、まあ逆に高すぎるぐらいある人たちがいるということが、まあ前回も見て、まあ今も見てるんですけど、まあ数字が出てるんですけれども、経営者さんは、まあ20以下ということで寄り添ってないと。まあ、これですね。寄り添ってないからいかんというわけじゃないんですけど、まあ、これ理由がありまして、要は経営者さん現場に入ってないんですよね。入る機会が少ないとこうあるんですよ。要は脳を使ってないんですね。そこの、要は現場に入ると絶対に使うから、そこの領域っていうのが、高まります。まあ、つまり、どの領域の時間を私たちは過ごしてるのかっていうので、脳もどの領域を使ってるかが決まっていくんですね。時間の使い方と脳の活用の仕方っていうのはリンクしてます。なので、まあ現場に入ってないから、まあどうしても右脳二次元が弱くなる。と同時に、まあ人に寄り添ってないわけですよ。人の気持ちはあんまり見てないわけですね。なんでかっていうと、まあ左脳三次元じゃなくて右脳三次元が40あって、社長は三次元が、まあ、全体を100としたときに三次元がもう60パー以上あったんですよ。で、三次元の特徴、前回も言いましたけど、やっぱりこう待てないわけですよね。早く結果だ、もう結果だけ早く欲しいって、めんどくさいこと嫌いなわけですよ。プロセスとかどうでもいいんですね、究極。で、なおかつ、右脳二次元の寄り添い力が、要は人を見てないということなんですよ。ということは、もう従業員さんたちは、お客様、利用者さんとか利用者の保護者さんにも一生懸命向いてるわけですよ。もう30以上、40の人もいるわけですね。そこに超寄り添ってます。なので、もう、顧客目線がいいのはいいんですけれども、強すぎてしまって、会社としてこう、何ですかね。まあ、生産性が悪くなってるっていうのも確かにあるんですよ。で、それを、まあ、二次元っていうのはまた理由付けが多いっていうか、言い訳がましくなるんですよね、理由。二次元のっていうのはこだわりが強くなるので。
はい。と、
はい。で、こう執着するんですよ、自分の考え方に。で、結果が出てないんですよ、そして。で、まあ、言い訳として、やっぱり、利用者とか、その家族、ご家族を理由付けが常に会議場で上がってきてるんですよね。要は、それを理由にして変えようとしないんですよ。執着があるから。だから、それぞれ自分が正しいと思ってるわけですよ。私たちっていうのは。 まあ、これはみんなどの領域もそうなんですけど、自分が正しいと思ってます。私たちは常に。だから、ここを、こう、感情的に捉まえてしまうと、より対立構図をこう強化してしまう、強めてしまうので、冷静に見て、私たちは常に自分が正しいと思って発言しているということを前提に言ったときに、やっぱりこう、歩み寄らなきゃいけないわけですね。相手を認めてあげて。だからまず、もう数で言ったときに、もう全員が、その二次元なので、右脳二次元が強いから、全員ここでは、みんな、一致してるんですよ、意見が。社員は。だから、社員対経営者のもう対立構図になってるんです。
出ま
経営
す。
者はもう、結果が出ない、出ないって、もうそこだけ言うんですよ。で、社員さんがどんなにいろんなそういう工夫して、社員さんはプロセスを一生懸命訴えるんです。やってます、頑張ってます、みたいなこと。だから経営者もそこどうでもよくって。いやいや、結果出てないでしょ、ということを常にもうこればっかり言ってるんです。延々。だから、やっぱりここからスタートしてきてるので、やっぱ経営者さんには、やっぱりこう、今の経営者さんの状況っていうことを理解してもらって、今のまんまだとこう、対立構図。要は共感が得られない。社員さんからの共感が得られないのと、自分がずっと言ってることが一向に伝わらない。っていうことなので、これを見せてからですね、やっぱり、一番変わった方が二人いて、まあ、まだまだ完全じゃないんですよ。変わり始めたと言った方が正解ですかね。まず経営者さんが変わり始めました。まず、今まで場当たり的にすぐこう、なんですかね、ちゃぶ台ひっくり返していくと、毎回毎回こう、その都度自分の感覚でこう、決まったことを変えていく。社員さんが考えたことをこう、否定して、こう、覆していくっていうことが、を、極力こう、セーブして、自分は関わらないように、まあそういうこともしてもらったんですよね。会議も、こう、社員だけでやる会議、リーダーだけでやる会議っていうのを私がファシリテーターして、社長を入れないでやっていくっていうことで、もうちょっと皆さんがこう前に出てこれるような状態っていうのを、のびのびとこう意見を言えるっていう状態を作っていったということと、まあ、前回も言いましたけど、一番古株の方っていうのが、社長の意図っていうのを少しずつ分かり始めて来られたんですよね。そのことによって、こう、社長とその人との対立が常にあったんですけど、もう会議が途中からもうこの二人のバトルで終わってしまうみたいな時間が費やされてしまう。これがほとんどなくなってきたっていうことがあります。もう社員さんが理解されて、ちょっと引くっていうか。で、まあ、よりこう、経営者さんの考え方を理解し始めるようになったっていうことで、だいぶこう、会議がスムーズに進むようになってきたっていうのはあります。ただ、自分が強く出れるところになると、今度はもうバーッとやっぱ出るんですね、お互いに。とか、慣れてきてると、とかっていうのがまだまだあります。まあ、みんな習慣づいてる。だからやっぱりこう、そこがですね、ありますね。あと、2回目、今、やってる最中なんですけど、やっぱりこう自分で何とかこう一人で担当を持って動かそうとしてる人なんかが、やっぱり二次元が強いから相手に気使って自分をずっと抑えてらっしゃったんですよ。まあでもこれを二回目やることによって自分がこう抑えてて本来は自分がポテンシャルがあるのに自分のポテンシャルを発揮されてないっていうことを腹落ちされまして、あ、言っていいんだみたいな。もっと自分をこう出していいんだっていうことを理解されましたね。だから、こう、ちょっと積極的に、その後動かれてます。はい。
もう、ビーブレインすごすぎますね。
ね。
とい
や、面白いなと 思っ
面
て。
白いです。客観的にお話を伺っててもすごく面白いですし、ね、数字だけですごくその会社の雰囲気がもう分かってしまいますね。
そうなんですよ。これ、本当に、例えばですね、で、結局なんですけど、もう今は退職されたんですけど、退職のリスクもわかるんですよ。で、退職された人は誰かというとですね、まあ、この表で言うと、まあ皆さんには見えないんですけど、一番下のこの右脳二次元40の人。
一番右脳二次元が高い方ですね。
高いです。要はもう相手に気遣いしすぎなんですよね。この方の場合もうしすぎてるんですよね。で、ちょっと本当に鬱状態です。40に近かったら40以上とかあって、40周辺だともう鬱っぽくなってて、で、実際にちょっと病まれて、で、この方もう一つ特徴があって、左脳二次元が30あるんですよ。左脳二次元こだわりです
こだわり。
ね。もう特にこう自分の考え通りに物事がいかないともうダメなんですよ。で、二次元の70ですね、この人。37ですよね。二次元のがなんだか枝葉にこだわるんですよ。もう本当に執着してるんですね、自分の考え方に。だからなびかないんです。なびかないというかもう本当にこう手放せないんです、自分のそのネガティブな考え方を。で、結局この方が辞められた原因が社長だったです。社長と会わないっていうこと。もう本当に社長という名前が出るだけでも、本当に辛くなるっていうことで、登校拒否みたいな感じ。
そこまでだったんです
はい、
ね。
なられます。だから、そこがなるのは、この過剰な40ですね。右脳二次元と30と強すぎる左脳二次こだわり。だからもうどうしようもないんですよね。聞かないっていうか。だから、これって、やっぱ最初の入り口のところで、やっぱりあんまりこういう人入れてしまうと結局やめてしまうんですね。自分の考え方に固執してしまう。だからその間の時間がみんなが振り回されるっていうか、本人も辛い思いするし、みんながこう散々こう、ね、いろいろこう振り回されるっていうとちょっと申し訳ないんですけど、まあこの人の対応に追われるわけです。この人をなだめたりすかしたりとかで、みんなが時間外に時間取ったりとかし、時間、ね、勤務時間中に時間取ったりとかし、ただでさえ人手不足なのにっていうのがあったわけです。だからメンタルが、この人、ストレス耐性も38と弱いんですね。メンタルが弱い人が入ることによって、こう、ただでさえ、こう、なんていうかね、皆さんの体制が、もう、ちょっと、危ういところに、本当にこう、皆さんに負荷が生まれてしまうっていう。そうなんですよね。で、結局この方、やっぱり辞められました。なんか今の自分たちの組織状態が盤石かどうかって、こう弱いならば、まだこう盤石になってないと。土台が固まってないならば、本当にメンタルが弱い人を入れると、もう本当いけないんですよね。だからそういう今の自分たちがどういう組織状況になってるかっていうのを、やっぱり一回知っとかないと、適切な人を入れられない、入れないと。まあ入れるっていうのも今なかなかね、難しいんでしょうけど。そうなんですよ。主観でやっぱり採用しちゃダメなんですけど、ほとんどが主観になってるっていうことですね。
採用試験でもいいかもしれないですね。B ブレインを取り入れるっていうのも。
あ、そうです。だから、次の二次、書類面接から、次に、あ、書類面接、書類審査から面接に行きますよね。その前にこれを挟むんですね。B ブレインを。しとくと、その B ブレイン的なところで質問したりもできますので、
ぜひちょっと今後、あと鏡さんがいろいろノートに、今日の画像はね、見られないんですけども、いろいろ細かくノートに書いたりとか、画像も今後は入れて
そうですね。
いられるということな
そう
ん
で
です。
すね。はい。
ノートはなんて検索すると見られますか？
ですね。まあ、これも概要欄のリンクに貼っていくようにしますので、まだ記事数は多くないんですけど、このノートの方は、まあ、40代、50代の働く主婦向けで書いてるんですけど、まあ、どなたが見ても、もう理解できるし、で、その中で、こう、読み解きのですね、解説も入れていきたいと思いますので、ぜひ、具体的に、こう、本当に、こう、見ていきたい。今日の話も、その中で、まあ、今後、ちょっと記事にしていこうと思いますので、ぜひ、ブログの方も見て、合わせていただくと、嬉しいです。
ということで、今日はこの辺りで、おしまいにしたいと思います。 川野さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。